お祈りいたします。御言葉なる主を賛美いたします。その口から出る一つ一つの言葉によって私たちを生かしてくださる神様、今日も語ってください。また聞かしめてください。その言葉を食べて神様を喜び、神様の喜ばれる歩みができるようにそれぞれを祝福してください。期待してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。私たちがイエス様を信じるそういう信仰背景から見れば、生まれた時からそういうキリスト教のそういう信者さんの家庭で生まれて、ただ一つの習慣みたいに教会にいたり聖書読んだり礼拝したりそうしている人もいますけども、大体が生活するのに生きるのに問題を感じて、またそこに行き詰まりを感じて、それでイエス様に救いを求めて何か助けを求めてイエス様のところに来た人たちも結構います。このローマ書を書いたパウロという人はイスラエルの民として神様を信じるということがもう決められた人みたいに自分たちは選ばれたというそういう立場で生まれました。その人が生まれた時のイスラエルはローマの植民地でした。それで彼はエルサレムとかそういうイスラエルの国の中で住んだのではなく、その国から見れば外国異邦で生まれましたけども、でもイスラエルの民としての選民意識、選ばれた民である意識のもとで彼は小さい時から律法を守り、また宗教的に完全だと言われるほどに彼は熱心でした。彼は律法主義者であり、パリサイ人であり、また自分自身が誇るほどに、本当に何一つ咎めを受けないほどに自分は神の前に正しく律法を全部行ったと、そういう誇りを持っている人でした。知識も富んでいたし、社会的なそういう背景から見ても彼はローマ市民権を持っている人ですから、そんなに不自由しない、イスラエルの民としても、またローマ植民地下のそういう社会背景としても彼は何一つ不足のないようなそういう人でした。でもその人がイエス様を信じた後に自分の心の中に葛藤を覚えています。それがローマ書の7章に書いてあります。彼は自分が考えて人が見ては完全だと思われるほど律法に忠実であったし、正しく生きた人間です。敬虔な人間でした。でも神様の光に照らしてみたら、御言葉に照らしてみたら、イエス様というその方の前に出て自分を照らしてみたら、自分の心の中はいつもイエス様と異なるんだということを気づきました。私がいくら神様に忠実に生きようと、律法を守って生きようとしても、もともと自分の心の中には神から出るそういうものではない別なものがあるということに気づいたんです。で、彼はそれを罪だということを知りました。それは他の人には見えませんでした。自分がイエス様を知るまでは自分も知りませんでした。光があれば私たち見ることができます。視力があれば目を開いてその光に照らされて映し出されているのを見れば私たちは分かります。しかしいくら光があっても視力があっても自分が目を閉じてしまえば知ることができません。またいくら視力があっても光がなければ見ることできません。しかし世の中で太陽の光がどんなに輝いても、電気がどんなにあっても、またいろんな光線の光がどんなにあっても、私たちの心と思いを映し出させるそういう光は私たちにはありません。作ることもできないし、神様以外は私たちの心の内を照らす光はこの世には存在しません。その光を神様ご自身、また御言葉だと聖書は説明しています。その御言葉に照らしてみたら、私たちの心には神様から出てないもう一つの原則があった。 もう一つの私たち法則を持っている。それをローマ書の7章では罪の法則と言っています。自分の心では神を喜び、神様の御言葉を喜ぶんだけども、自分の肉なるものは、自分が生まれつきで持ったそういう生まれながらの人間のそういう人間性、その中には自己中心的で自分勝手で自分が計りを持ってて私に良ければ良いというようなそういうものを持っているということを彼は気づきました。でもパウロだけ気づくのではなく、私たちも信仰生活をしているながら、そういうことを見ます。知ることができます。私たちが自分は願ってないのに、自分はそうしたくないのに、そこから離れられないまた自分というのを見出します。その時すごく悩んだりまた絶望したりします。クリスチャンがもし自分の力で神様の言葉通りに生きなければならないという荷を負うならば、それは世の中で最も重い荷を負うことだと言いました。本当に神の光がわからなかったら、自分が見て人が見て大丈夫というそのくらいのものだったら、立法主義者たちがパリサイ人がやったみたいに、そういうので自分自らが思い込んで、また人からそう認められて、ただ私は正しいんだということはできます。しかし神の御前に、御言葉の前に、私が正しいんだ、私は本当に罪がないと言える人は一人もいないわけです。でクリスチャンが御言葉の前にいなかったら、他の人と比べて、あ、私は教会行ってるし、聖書読んでるし、人を救済してるし、私はいい思いを持っている、だから私はあの人よりずっと清い人なんだという、そういう、自慢というか自分自らが騙されてしまう、そういう中にいるでしょうけども、しかし御言葉の前に出れば、それは全く本当に信じない人も信じる人も何も変わらない人間の本性ということに光が照らされます。神様の御言葉は生きて働きます。それでどんな両刃をつけた剣よりも鋭いと書いてあります。でその御言葉を何をするのか、霊と魂を分けます。また骨髄を貫いて、その奥深くに誰も知ることのできない、その中にある私たちの心と思いを裸にする。それが御言葉の力であり、御言葉の光です。その光の前に出なかったら、本当に自分の罪に対して神様が見ている通りに私たちは見ることができません。ですから私たちの目でいくら見ても、私みたいな、なんでこうなんだろうこうなんだろうという、そのくらいじゃなくて、それは氷山の一角のようなもので、その根にはそれに比べもならない、本当にそうするしかない、そういう私たちの惨めな姿がそこにあるんです。罪を犯すしかない人間。それで神様は私たちを罪から救おうとしたのであって、罪を犯さない人間として私たちを正そうとはしておりません。だから罪ある人間をイエス・キリストの十字架に共につけてくださいました。だから言えば、もうあなたは死んだということで神様は宣言してくださったんです。それで共に葬られました。それでもはやあなたは生まれながらのあなたは過ぎ去ったと言ってくださいました。そのことによって私たちは罪から離れることができます。よみがえられたイエス様は十字架を負ったイエス様です。葬られたイエス様です。死に陥ったイエス様です。そこからよみがえられました。でクリスチャンというのはみんなそのよみがえられたイエス様のうちに新しく生まれ変わった人がクリスチャンなんです。神に属したもの、神につくものです。イエス・キリストと一つになったものがクリスチャンなんです。何が一つになったと思いますか？ 心が一つになって、イエス・キリストの心が与えられて、イエス・キリストの霊が来てくださり、そのイエス様が命となってくださり、イエス様が私の実際の実体となってくださったから、今まで誰々かさんの子供、あなたは何人、あなたは女だとか男だとか、あの誰のお母さんだとか、誰の妻だとか、旦那さんだとか、そういう全ての関係とか、全ての地位とか、そういうことを置いて、ただ今度は神によって新しく生まれたもの、イエス・キリストのうちにあって生まれたものとして私たちが新たに存在します。それがクリスチャンです。神の子供は神の霊がなければ神の子供ではありません。神の霊がなかったら、イエス・キリストの霊がなかったら、私たちは神様と一つになることできません。私たちが神様のところに行っていくら靴こうとしてもできません。私たちがどんなに正しいことをしても、神様の前に私たちはすでに罪人です。しかし神様の方が私たちのその罪を全部処罰してくださって、ただ許したのではなく、イエス・キリストが身代わりとなって罰を受けてくださったことによって、私たちは罪の代価を払ったものとして神様が見てくださいます。私たちの罪の代価としては、イエス・キリストの死以外は何も神の前にまた払うことはありません。また払うことできません。それで私たちが罪が許された、それも喜びです、それも救いです。でもただ神様から罪が許されたじゃなくて、神につくものとして、神の子供として生まれ変わった私たちは罪から解放されたと聖書は言っています。すなわち今度は罪を犯さずに生きられる人間として神様が私たちのうちに来てくださったということ。神様、罪を犯しますか、犯しませんか。神様が私の主人ならば、私はその主人に聞き従えば罪を犯さずに生きられます。おかしいですか、ありえないですか。多くのクリスチャンだという人も、このことを信じない人がたくさんいます。どうしようもない、人間は人間、そうです、どうしようもないんです、人間は。でもクリスチャンはただの人間じゃなくて、神がその中に命として、力として、真理として、実際に来てくださってるから、おられますから、クリスチャンは罪を犯さずに生きることができるのが真理なんです。世の中の団体はたくさん集まって、お金がたくさんあって、何か有能な人がたくさんいれば、そこで力を発揮していきます。でも聖書はそうじゃありません。クリスチャンはそうじゃありません。何もなくったって、神様が力を発揮し、神様によって生きることができるのがクリスチャンなんです。で、神様によって生きることはどういうことなのか、罪を犯さずに生きることなんです。この罪というところを神様どこから見てるのか、人の心と思いから見ています。それで今日の御言葉を見ると、肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。私たちが何を考えているのか。私が肉についている。生まれながらの人間はもっぱら肉に属するものを考える。私が好き嫌い、私が計りを持って、これは正しい悪い、私はこうしたいこうしたくない、私はこう考える、ああ考える、それが肉に属するものがいつも考えているサイクルなんです。 でもここに御霊に属する者、生まれ変わった神の子供としてのクリスチャンは御霊の思いを、御霊の考えをひたすら考える。御霊様はどういうことを考えますか？人を愛すること、人を憐れむこと、人が良くなってほしい、癒されてほしいということ、人が平安になってほしいという心。その人は自分に悪くした人であり、その人はそれをもらう何の値打ちもない人かもしれません。私たちの人間的な計りでは本当に泣きに等しい、そういう人かもしれません。いえ、あって、その人がいるからこそもっと問題だと言われる、そういう人かもしれません。あの人のためにどんなに多くの人が迷惑をかかり苦しんでるのか、あの人は世の中に存在しない方がいい、そう言われる人かもしれません。でも神様、御霊様はそう思ってません。御霊様の考えはその人が救われてほしい、その人が許され、その人がイエス・キリストにあって新たになってほしい。神様の思いというのは悪人も死なず、またどんな小さき者一人でも滅びないことを思う、その心を持っている、そういう考え方をする方が神様なんです。で、御霊に属する者はそういう考え方をするんだということなんです。テレビや新聞を見ると最も本当に人間、それを書いた人、それを言っている人は最も自分たちは正しい立場で言っています。そこから非難される人は本当に非難されるべきの何かをしているでしょう。でも神様はどう言うでしょうか。もし神様が新聞を書くならば、神様がテレビに出演して語るならば何と言うでしょうか。会員の現場で捕らえられた女に対してみんなは石打とうとしました。石打って殺そうとしました。それは立法的にそうして当たり前な、そういう罪を犯す、そういう現場から連れ出されたから、それは誰も悪くない、これは立法にもあるものなんだと、神様がそうしなさいと言ったものなんだという、そういう心を持って、自分たちが石を投げ落とした時はすごく自分たちは正しい立場として、正しいものとしていたはずなんです。しかしその時イエス様はこの中で罪を犯してない人、罪を持ってない人がまず石を投げなさいと言います。御霊に属する者が聞く声はイエス・キリストの声なんです。御霊に属する者が持つ考え、思いはイエス様の思いなんです。人を非難することは優しいことです。悪いの悪いというのは誰でもできます。その悪い人を本当に良くなってほしいという思う心、そのために私が何ができるのかを思う心、それが神様が私たちに対する心なんです。私たち神様から見ればいいもの一つも持ってない、いいこと一つもしてない、そういう人間です。神様を敵対して、神様言う通りに全く聞き従わずにして、いつもいただいたその恵みも忘れて、自分が偉そうに人を指摘して、人を裁いて、人を指さして生きる、そういう人間、あなたは何なのと神様が見たら私たちにそう言うでしょうね。だけども神様が私たちにそうする声を私たちは聞かずにして、私たちの思いの中で私は自分の罪、自分のものは棚上げにして、人の目の塵を探し、その人にあなたは悪い、あなたはこれじゃダメ、こうしなさい、ああしなさいという、そういう ことを私たちは平気にしています。クリスチャンだと言いながらもしています。そうじゃありませんか。しかし人を指摘し、人に怒り、人を裁き、人を批判して私たちが持つ心は平安じゃありません。そうするほど憤りを感じ、そうするほど私たちは辛くなり、そうするほど私たちは自分の魂が破壊されて死んでしまいます。それなぜですか。そうすることが罪だからなんです。人から見ては罪じゃありません。正しいことかもしれません。でも神の御前にあって神様がすべきことを私たちがするから罪なんです。すべてのものを裁くのは神様なんです。で、神様がイエス・キリストのうちにあるものも罪に定めることはないんだと言っています。なのに私たちはいつも人を裁きながら、また自分を裁きながら生きています。自分がイエス・キリストのうちにあるならば自分も自分が裁いてはいけません。人間、私はこうなんだ、ああなんだ、私の心は、私の思いはこうだと自分が自分をいくら説明しても、神様が見る私たち自身と私たちが言う私たち自身は全く異なります。肉の思い、肉だというのは生まれながらの人が持つ、アダムの子孫として生まれた全ての人類が持つ人間性、人間が持っている精神というか心のサイクルなんです。で、そのサイクルは決して神を認めることができないし、神を崇めることができないし、神を愛することができません。今日見ればその肉の思いは神に対して反抗するものだと言っている。逆らうもの。世の中では力が権力です。それでみんな力を持とうとします。相手を脅迫すれば、相手を脅かせば相手は言うことを聞きます。しかし御言葉を私たちを脅迫して、私たちを脅かして聞かせるということはしません。そうしてら、もし神様がそういう方法を取るならば、人間はみんな神様に聞き従うはずなんです。しかし神様は私たちに戒めとして何をしてくださったのか。心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、あなたの知性と品性とあなたの全ての命を尽くして主である神様を愛しなさいと言ってます。皆さんが脅迫されて脅かされて言うことを聞きながら、その命令した人、自分を脅迫し、そういう脅かした人を愛することできますか。神様がただ私たちを御言葉通りに生きることだけを目的にするならば、神様は私たちに本当に恐るべき威厳を持って恐るべき力を示せば、私たちはその前に誰もが伏して言う通りにするはずなんです。子供たちを無知でこう鳴らせるというか、そうすれば子供たち言うこと聞きます。しかし子供たちと愛のリレーションシップはできません。いつ大人になってあの親から逃げ出そうか。子供は早く大人になって、早く力つけて、私がこれを受ける、そういう惨めな、そういう嫌な立場から逃れようとするはずなんです。神様は私たちに御言葉通りに生きなければならないというのは、私たちが御言葉通りに生きることによって私たちが平安になるし、私たちが生き生きするし、私たちが生きられるから、本当に罪を犯さずに生きられるから、 っしゃるんであって、それは凶悪でもないし、重荷を負わせることでもありません。神の言葉は私たちに重荷とはならない、ならない。なぜならばそれを守らないからといって私たちはイエス・キリストによって罰せられることはありませんから。だけど神様の御言葉通りに生きなかったら、私たちは神様が罰せなくても自分が罪の中に、死の中に飛び込むようなものなんです。神が救ったのに、神様が命の中に、光の中に移したのに、暗闇の中に自分がまだまた戻りにする。神様がまた戻したんではなくて、自分が罪の世界に、自分の生まれながらのその自分にとどまってしまうことなんです。聖書は御言葉の中にとどまりなさい、イエス様の中にとどまりなさいとあります。信仰から信仰へと歩みなさいと言っています。なのに自分が自分の立場、自分の考え、自分の経験の中にとどまってしまうならば、決してイエス・キリストのうちにある自分はもう神様信じてて、イエス様によって救い出されて、自分は神の子供となったといくら言ってても、その神の子供となった実際のそういう力、そういう幸いを味わうことができないということなんです。神様はエコ引きしません。誰かには恵みをもっとたくさんあげて、誰かには神様の救いは不完全なのか、そんなことありません。イエス・キリストの死は全ての人類のどういう罪であっても、本当に雪よりも白く、全く神の前に聖なるものとしてきっと認められる、そういう力を持っています。どういう罪をも洗い流せる、そういう力を神様のその救いは私たちに完全なものとしてプレゼントしてくださいました。イエス様の十字架の血潮は今日も私たちに降りかかってます。なのに自分で自分の罪の中に、自分の習慣の中に、自分の思いの中にとどまっている、自分の肉の法則の中にそのまま従って歩む、そうするならば私たちが救われたという実感がないし、人から見てもあの人は何が違うのというのがないんです。7章からパウロが言う言葉も、自分の心の中には神様を喜び、自分の心が善を行いたいという、そういう心を持っていることを告白しています。これはクリスチャンが神様によって与えられた神の心なんです。だからその心を持っているから、今そうじゃない自分に対して分かったんです。もし神の心がなかったら、私が立派になっていい人となって、また本当に良い行い、立派な行いをたくさんして、人を救済して、それで人からいい人として崇められたい、そういう人として称賛されたいという、そういう思いを持って、私たちは人間的に見ても良いことをたくさんする方たちおります。そうですよね。イエス様信じるだけが良い人になる道ではなく、人が努力して、人が願って良い人として見られる、そういう行いをする人たちたくさんいるわけです。でもそういう人たちが、私たちの目には、人の目にはそのように見えても、神の前に心が照らされた時に、思いが照らされた時にどうなのか、その人は神を崇めず、神を認めず、自分が神の受けるべき栄光を自分のものとして、自分の益、自分の栄光を自分で求めている、そういうこと自体が神の御前には罪だということなんです。私たちはその人の生き方ややっているそういうことを見て、私たちが見る範囲で判断します。その人の思いがどうなのか、その人の実際の生活がどうなのか、そういうことを見ません。 でも神様は私たちの24時間の生活のすべてを見ておられますし、私たちの思い心にどういう言葉が浮き出てまた消え去っていくのか、私たちが気づかなくても私たちが忘れてしまっても神様は気づくし、また神様は忘れません。全部知っておられます。私たちは人が見て何というか、それに対しては敏感ですね。だからパリサイ人たちも外はきれいにしました、外は美しくした、しました、外側は白く塗りました。でも神様が見てその内側はどうなったのか、そこは欲望がいっぱいで、汚れがいっぱいで、邪悪なものがいっぱいで、そこにはいろんな戦いがある。そこには平安がないし、愛がないし、そこには憐れみがなかった。誰にでも同じそういう公平性がない。私たちの罪は行いという前に私たちの心の思いから調べられています。だから神様が心と思いを照らすのが御言葉なんだから、私たちが今御言葉の前に行きます、御言葉に立っていきますというのは、常に自分の心と思いを神様から指摘されながら生きることなんです。私たち指摘されるの一番嫌ですね。子供も自分がしたいようにするならば喜んでやるけど、言われてやることはすごく嫌いなんです。で、何か言われてやろうとするともうこっちもどんどんどんどん声が大きくなるし、もうする人はもうしたい気持ち、これはしなくちゃいけない、その気持ちすらも消えていきます。そういう人間性を持った私たち、そういう心の仕組みを持っている私たち、子供がそうだというのは私たちもそうだということなんですよ。同じ心を持って生まれましたから。なのに神様は私たちに、私に聞き従えている。それが人間にとってどんなに嫌なことなのか、なぜ人間の持つ肉の思い考え方がどうして神に逆らうかというと、私たちは自分で考えて自分で自分の方法で自分の時に自分でやって、それで平安を感じるものなんです。それで満足するし、それで喜ぶ人間なんです。神に聞き従ってするというのは私たちは苦痛なんです。でもね、本当に行き詰まって、どうすればいいかが全く分からなくて、で、神様が言ってくれなければ私は本当に生きられないという状況の人だったら、そうじゃありません。神様に言っていただくのが幸いであり、それが恵みであり、それが救いです。だから人間が自分の肉なる願い、肉なる思いでもって生きられるものを持っている人、本当は生きられないんですけども、そう考えている人、そういうことが自分はできるという人は、結局それ一つ一つ手放すまではどうしますか。神に逆らえ。そこで自分が足りないと思ういくつかのものを神様から補っていただくために、神様を信じるならば、それは神様を神様として崇めることでもありませんし、信じることでもありませんし、聞き従うことでもありません。先日も言いましたけど、神様は私たちの心を見抜いておられますから、私たちに騙されたり悪利用されたりは決してしません。皆さん、今世の中の人間の歴史を見ると、今の現状、私たちがテレビや新聞やそういうので毎日見聞きする全てを見ると、神様何してらっしゃるんだろうという、そういうものがあります。津波が押し寄せて、たくさんの人が一瞬にして十何万という人が死にました。その死んだ人に関わっている家族、そのまた人たちを顧みるそういう奉仕者たちがその何倍います。それは神様がそうしたと言っています。 かしその人が生まれて生きる私たちが今も生きるこの一日一日日が昇って雨が降って空気を与えて私たちがこの生活ができる全てを神様がしてくださっているからこそ私たちが生きるんだということを認める人はそんなにいません。なんか神様は私たちを罰して私たちに悪くして私たちを怖くして裁く神様だと言っている。もし私たちがただ裁かれるならば私たち人間はみんな死んで滅びるしかないそういう人間なんです。行いとしてみれば神から作られて神様が生きる命の法則を持っておられるのにそこから離れてしまったから、すなわち花が根元から切られたらしおれて死ぬしかありません。自らは生きられません。それと同じく私たちは命の根元から自分自らが罪を犯して出てしまいました。切られたんです。供給が神様が御霊様がその息を吹き込んで私たちに生きる霊とし神様と交わる中で神様が生かしてくださるその命の法則の中にあって生きるようにしてくださったのにそこから離れたから全ての人は放っておいても死ぬしかありませんし放っておいても滅びるしかありません。今神様がおられるからそこで救いというのが今あるんです。神様がおられるのになんで世の中がこうなんだろうじゃなくてこの世の中がこうなった責任は人間にあるんで神様にあるのでは決してありません。しかしそういう人間を愛しそういう人間を諦めずに救おうとなさるその神様、その神様の心が私たちにあります。それで私たちが誰でもイエス様を信じればあなたは救われますよ。誰でもイエス様のうちにあったらあなたは新しく神の子として生きられますよということを私たちが世にあって伝え、また私たちがそういうものとして生きることでしょ。なのに私たちが本当に神の子供として新しくなったことを実感できずその力の中に生きることができないならば、すなわち私たちが自分の肉なる思いから離れて神の思いで生きることができないならば、私たちは世の宗教と同じ本当に三大宗教の一つになって自分が清い考え方をするために本当に善を行った立派ないい人間になるために優しい謙遜な人になるためにただ励むただ求めることにしかなれません。私たちはキリスト教の信仰者じゃありません。私たちは神の子供たちなんです。で、私たちが他の人より特別偉いから神の子供になったのではなくて、全ての人を救おうとする神様が私を通して私たちを通してその人をも救いに入れたくて神様は私たちをさっき選んでくださっただけなんです。恵みは誇りにはなれません。ただ感謝して喜べばいいことなんです。私たちの救い、私たちが神様からどういうものをいただいたとしてもそれは恵みでいただいたことなんです。それが私たちの勲や私たちの誇りではなく本当にただいただいた恵みだから、でそのいただいた恵みはもちろん私たちに満ち足ります。罪よりも恵みが大きい、私たちの至らなさより神が私たちのうちにあって新しくするその力がもっと大きい、神様の計画が私たちのどんなことよりも大きいから私たちは安心して神様に自分を委ねて生きることができます。しかし神様はただ私たちを満ち足らせようとすることにとどまらず、私たちを通して今その囲いの中にいない神様の羊、 神が求めておられるその誰であってものその一人一人に私たちが神の心を持って神の手を持ってその人たちを愛してほしいと思ってます。神様が私たちを救ったのは愛しておられたから救いました。私たちを何かで使おうとか私たち持ってるものを神様が取って神のものとして神の領域神の国神様の何かをもと立てようとするそういうものでは決してありません。神様は独裁者でもないし神様は王の主の主だけど神様はお一人でご自分で全てのことができるし全てのものを持っておられるし何一つ不足のない方ですから。神様は私たちにその神の持っておられるものを与えてあなた方もそれを味わっていきなさいということであって決して私たちを神様のしもべとして奴隷として買い取って神様のために何かをこうやらせよというそういう思惑で私たちを救ったのでは決してありません。神様が私たちに対する心は罪人に対する憐れみでした。パリサイ人たちと律法学者たちが持たなかったことが神の心でした。律法通りに生きるということはしたんだけど神の思いを持っていませんでした。今クリスチャンが神の思いをもしなくすならば私たちもパリサイ人律法学者と同じなんです。私だけ救われればいい、私たちだけ立派になればいい。いいえ、神様はその誰か一人でも多く一人でももっとその救いに預かってほしいという思いを絶えずに持っておられます。もしクリスチャンが他の魂が救われてほしい、その魂が本当に罪から解放されて自由に神の子供として幸いな人生を送ってほしいという心を私たちが失うならば私たちはイエス・キリストのうちにいません。暗闇の中に出ているクリスチャンなんです。もうクリスチャンじゃないとまでは言いませんけどそれは私が分かるものではありませんから。でもクリスチャンならばクリスチャンとして生きなければなりません。御霊によって私たちが生まれ変わったならば御霊によって生きなければならない。神様によって私たちが神の子供と なったならば神の子供としての力を発揮しながら生きる、神の子供としてのそういう立場を私たちが本当に尊く思いながら生きることが必要です。この世の中でご時期にされようとどういう立場に自分が立たされようとも自分が何者なのか神の子供でしょ。イエス様はこの世にあった時にこの世にどのような立場で生きたのか、本当に人が誇るような人が認めるような何一つ外見的には持ちませんでした。社会的な地位にしてもどういうものにしてもイエス様何一つ見とれるようなものを持ちませんでした。輝くものを持ちませんでした。だけどイエス様自身その心の中に何がありますか。私は誰であり私は何のためにこの世に来て生きているというそのことをイエス様は忘れませんでした。私たちも同じなんですよ。人の計りにどういうふうに計られようとも人がどのように自分を見ようとも私は神の子供として御霊様が私のうちに今神様が住んでおられる。私の体は私のものではなく神のものであり私の主人は神様、私の体は神の宮なんだということです。神様が聖なるならば聖なる方ならば聖なる方が住まうところは聖なる宮であって当たり前なんです。だから聖なる方が私たちのうちに来て成してくださっていることは何なのか、光を照らして私たちの中に神様にふさわしくない神様と異なるものを 捨てるようにしてください。ゴミを捨てる、毒を捨てるようにします。自分を捨てなさい、自分を否定しなさい。その捨てなさいはいいものを捨てなさいじゃありません。私、心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、命を尽くして、自分の知性を尽くして、神様愛しなさいと読み言葉の前にこういうものを考えました。あ、私のその尽くすということだけど、私が持っている心ってどういう心ですか。エレミア書に見れば、人間の心は最も陰険だと言います。本当に真っ暗闇です。沼底よりももっと本当に見えないところ、そのくらいいろんなものが絡み合って腐って、そうやって腐敗しているところが心なんです。でも私たちはいつも心の中、あ、思いの中で私たちの心きれいだと思おうとしています。私の心はいい、私の心はきれい、私の心は優しい。私が悪いと言ったら怒るでしょう。なぜ怒るのか、そうじゃないと自分で自分にこう暗示をかけてる。自分がそうやってマインドコントロールしてるわけです。それでそうし、あなたの心とっても優しいねと言ったら分かってくれたねと思うし、あなたの心は本当に嫌ねと言ったら、あの人は私のこと分かってくれないと言っています。なぜなら自分で考えるのに自分の心はいいと思ってるからです。なのに神様が言っているは、人間の心は最も陰険で最も腐敗したものだと言っている。私たちの考えはどうなのか、どういう考え方してるのかというと、私たちが今ここに立ってるのは、地球が引力を持って私たちを支えてくれるから地面に私たちが立つんですよ。で、体の中にも右にも左にも偏らず、前にも後ろにも耐えられないぐらいに体の中にきちんと立てる、そういう力が働くから私たち立てるんです。で、だけど私たちはどうしてるのか、私が地面を踏んで私が立てるという考え方をしています。神がもともとおられて全てがあるのに、神が存在して生かしてくださるから私が生きてるのに、私は自分で生まれて自分で生きている、だから私はこれからも自分で生きていく、そのように考えています。それが神の前では傲慢であり、それは自らが本当に滅びの道に陥る、自分を破壊させる、そういうものなんです。道わからない人がただ歩みたいように歩む、人が行くようにただついていく、そしたらそこにはさまようということしかありません。私たちの考え方がどんな立派でも、私たちは自分が生きるという、そういう考え方をする、本当に神の前にあっては一番高ぶってる人間なんです。それで神の法則にあって、神の御言葉にあって、私たちは生きられるんだということを無視しています。それぞれが私の生きる道と言って探し求めている。 いえ、私の生きる道があるのではなく、人間の生きる道が神からあるんです。で、私の心を尽くして、思いを尽くして、でも心だって思いだってあって、私に毒で、あって私に本当にダメなものでしょ。ゴミぐらいのもんじゃなくて、それがあったら私が迷子になり、私が高ぶり、私が破壊され、私が本当に自分自らが自分でマインドコントロールして、自分で自分を騙して生きる、そういう人間になるんでしょ。それを全部尽くして、神様愛しなさい。神がもらうものはいいもの一つもありません。私たちから神様にあげられるものは一つもないんです。でも愛しなさいという神様は、私たちを本当に神の心を尽くして、思いを尽くして愛してくださいました。力を尽くして、この力って本当に何の力あります。破壊力あります。人を傷つける力あります。人を裁く力あります。人を生かす力は持ってない私。また私たち命を尽くして、命というのは自分のもののようで 最も自分の手の中にないものなんです。誰も自分で生まれたくて生まれたんでなくって、自分で死にたくて死ぬのではありません。誰も自分のために生きるものでもなく、自分のために死ぬものでもないとあります。聖書は私たちを神様が神様のために作った、神様のために生かしてると言うけど、それは神様が私たちを犠牲にさせて、神様だけが満足するように、そういう生き方を定められたのではなく、神のために生きることが私たちに喜びとなり、平安となり、幸いとなり、豊かなものとして、神の持ってる全てを私たちに味わってほしい、共に楽しんでほしいと思って神様は作ったということなんです。だから決して神様を私たちが本当に悪い方のように思ってはならないんですよ。私たちの心とその考え方の中に、今クリスチャンだという私たちの中にどういうものを私たちが今主張していますか。肉に属するもの、霊に属するもの、考え方は全く異なります。ガラテヤ書をちょっと見ますね。5章、19節から見ます。肉の行いは明白であって、次のようなものです、という。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、名声、遊興、そういう種類のものであって、それは私たちが持って生まれたものなんです。で、そういうことが今現れて、社会の悪を作り、家庭の問題を作り、私たち人間の中の自分自身の問題を起こしていることなんです。だからその原因が私たちが持って生まれたこの肉なる思いであって、肉なる思いで生きることが肉なる行いなんです。それで人の心から出るものを、マタイ伝には15章18-19を見ると、しかし口から出るものは心から出てきます、それは人を怪我します。だから心から出るものが人の口から出る。それでその心から出るものが何なのかと、はじめが悪い考えです。殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽装、また罵り、それが心から出てくるとあります。この心を誰が持たせたんでしょうか。アダムの子孫として生まれた全ての人、肉を持っている全ての人が持って生まれたものなんです。私たちが未だにして神の子供となった、未だにして私たちがこれによって歩むのか、これから解放されて、切り離されて、神の思いを持って、神の心を持って愛して生きるようにしてくださった、その恵みを無駄にして生きるのか、私たちの選びです。でも神様は今日御言葉を持って私たちに勧めます。私の言葉に聞き従いなさい。あなたは私の子なんだから、私の思いで生きなさい。あなたは御霊によって救われたんだから、御霊で始めたんだから、御霊について聞き従って歩みなさい。あなたを捨ててイエス・キリストについて歩みなさい。それは神様が私たちを愛して憐れみ、私たちに恵みを与えようとする、その神様の心からの毎日、本当にいつも私たちに語られる神様のメッセージなんです。私にとどまって、私についてきなさい。 それが神の愛として本当に恵みとしていただく私たちに、それが信仰です。お祈りします。私たちを愛したその神様が私たちに今日も御言葉を持って愛を語ってくださるから、愛を告白してくださるからありがとうございます。その神様の愛が私たちに本当に御霊によって歩みなさい、あなたの肉なる思いを捨てて御霊による思いで生きなさいと語ってくださいました。その言葉が私たち一人一人になりますように祝福してください。期待しイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。